聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章18節から21節、新約聖書399ページです。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。聖書の言葉は以上であります。このピリピの手紙3章続けて読んできましたが、いよいよ最後のところに差し掛かっております。少し2週間3週間ほどですね、時間が空いてしまいましたが、この最後のところでパウロは、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる、しかもこのことを涙ながらに語るというふうに書かれておりました。で、これ非常に厳しい、指摘、厳しい警告であると思います。以前学んだことですけれども、この十字架の敵として歩む、十字架の敵となるということは、イエス・キリストの十字架など私には必要ない、無関係だ、そういう態度を取ることであります。あるいは滅びゆくこの地上のものに目を留め、それを追い求める、そういう態度もですね、結局はイエス・キリストの十字架、救いよりもこの地上のものを愛し求めていく、そういう意味で十字架の敵として歩むことになります。で、私たちもちろんですね、あからさまに十字架なんか必要ない、あるいは十字架に対して敵対をする、そういう態度を取ることはないと思いますが、それでもですね、このイエス・キリストの十字架以外のものを求めてしまう、そういう誘惑や危険というのは常に私たちにもあるのではないでしょうか。ピリピの3章を振り返ってみると、3章前半では、立法主義ですね、肉を誇る、目に見えるもの、形あるもの、地上のこと、人間の努力や行いを誇る、そういう肉を誇る、そういう立法主義の問題、危険性が語られていました。で、振り返ってみるとですね、パウロ自身も、実は肉を誇りとする立法主義者であったわけです。でもだからこそですね、パウロもそういう過去があるからこそ、この立法主義の虚しさや危険性というのをよく分かっていた、なのでこのことをすごく警告しているのだと思います。この最後の20節21節でも同じようなことが語られていると思うんですが、今日は特にですね、この最後のところ、20節21節のところを学んでいきたいと思います。20節ですね。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。このようにあります。で、この箇所、しかしという言葉で始まっていますが、この意味合いはですね、対比でして、これまでのものとは違う、ある種正反対のというかですね、対照的なものを取り上げる、そのために使われている言葉であります。で、この直前のところでは、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たち、あるいは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える、そういう人たちのことが取り上げられていました。で、そういう人たちとは、ある種正反対のというかですね、全く違った対照的な私たちの姿、私たちのあるべき姿をパウロはここで語っています。ですから、ここで言う、パウロが言っている私たちというのは、本当に正しく信仰に歩んでいる人たちのこと でありまして、まあえて言うならば、まあ、17節ですね、17節も学びましたが、パウロたちを手本として歩んでいる他の人たち、そういう人たちのことを含めて私たちというふうに、パウロは言っているのだと思います。で、こういう私たちの国籍は天にあるのだと言うんですね。で、まあ、非常にこの表現は面白いところで、国籍は天にあるということで、印象的な言葉、よく覚えていたり、愛称されている御言葉の一つであると思います。で、聖書にも、まあ、国籍という言葉があって、ちょっとこう驚かれる方もおられるかもしれません。でももちろんですね、この国籍という言葉は、まあ、翻訳でありますので、まあ、現代的な意味での、まあ、国家とかですね、国籍ということを言いたいわけではありません。で、実はもともと同じような言葉がですね、1章27節でもちょっと似た言葉というかですね、同系列の言葉が1章27節で使われていまして、これもですね、これも1章を学んだときに少し触れたことなんですが、1章27節見ていただくと、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいあります。で、この生活しなさいと、福音にふさわしく生活というふうに訳されているところが、新改訳聖書欄外中を見ていただくと、別訳、市民として生活しなさいとあります。で、この言葉がですね、その国籍と同じ、語源の言葉が使われていまして、3章20節の国籍もこの1章27節の、ふさわしく生活しなさいという言葉も、どちらもですね、ギリシャ語のポリスですね、都市国家という意味ですね、都市という言葉が元になっています。市民権ということですね、ポリスの一員である、市民権があるという言葉は非常に特権があるわけですが、実はピリピという町は、ローマの植民都市でもありました。ですから、このピリピの町にもローマ市民権を持つ人たちがいた。で、そのような人たちは、ピリピという、ローマから離れた場所にいても、自分たちはローマ市民である。誇りを持ち、特権を持っていた。で、このようなことに、ある意味ですね、パウロはなぞらえて、この市民、市民権という言葉を使っていると思います。つまりですね、ローマ市民であるということを誇りとして、特権を持っている。そういう人たちがいるのと同じように、イエス・キリストを誇りとし、イエス・キリストの福音を誇りとする、このキリストの福音の市民として外国であるこの世で生活をする、そういうクリスチャンがいるのだと、そのような姿こそクリスチャンのあるべき姿だということを、この言葉を通して教えようとしているのだと思います。で、同じようなことがですね、聖書のいろいろな箇所で、別な言葉でも言われています。有名なものは、ヘブル人への手紙で、信仰者、クリスチャンたちのことは、地上では旅人であり、寄留者であると。そういうふうにも言われています。クリスチャンの本当の故郷は、天である。神の御国である。でも、この世、地上において、一時的に旅人、寄留者、一時的な滞在者として生活をしている。でもクリスチャンの本当の居場所、故郷は天であり神の国であるということですね。で、この今日のピリピの方、ピリピの3章は同じようなことを、このローマの植民都市であるピリピの人たちにはもっと、ある意味馴染みの深いというかですね、分かりやすいこととして、市民権、ローマ市民権という言葉を使って教えようとしているのだと思います。クリスチャンはこの世という、外国のような場所で生活していますが、でも本来天の市民、神の国の市民としての特権を持っている。そのような特権を持つ者として、ローマ市民がローマを誇りとするのと同じように、いや、それ以上にイエス・キリストを誇りとして、キリストの福音を誇りとして、この世において 外国のようなこの世において生活をするのだということを教え励ましているわけですね。私たちがこの天の市民、神の国の市民であるならば、私たちは過ぎ去っていくこの世、地上にしがみつくような生き方をする必要はないはずですし、するべきではないということになります。むしろこのキリストご自身の支配にあるもの、天に国籍を持つもの、天に市民権を持つものとしてイエスキリストのみを誇りとする、そういうものでなければならないのではないでしょうか。しかもパウロはこの箇所3章の方戻りますが、ピリピの3章20節で、しかし私たちの国籍は天にありますとありまして、もうすでに私たちの国籍は今天にあると言っています。何か将来ですね、死んでから天の国民になるということではなくて、もうすでに今この地上にいる時から天に国籍がある、天の国民である市民なのだということです。キリストのものとされ、キリストと共に生きるようにもうすでにされている。ですから私たちはこの地上にいる今からすでに過ぎ去っていく地上のものに目を奪われ、そのようなものを誇りとするのではなく、イエス・キリストご自身を、またキリストの福音を誇りとする、そのようなものでなければならないということです。3章20節後半にさらに目を向けていきたいと思いますが、20節後半、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。21節、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。でここでは20節の後半ですね、そこからという言葉で続いていて、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。やがて主イエス・キリストがそこから、つまり天からですね、天からこの地上に再び来られる時がある、それを待ち望んでいる。天からイエス・キリストが再び来られる、これを再臨というふうに言うわけですけれども、イエス・キリストは本当に救い主として再び地上に来られ、私たちの救いを完成してくださる。そしてその時にはイエス・キリストが今天を支配されているように、この地上をも本当に完全に支配される、そういう時が来る。そして私たちの救いは完成する、そういう時が必ず来るということです。しかもこの終わりの時には、キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるとあります。私たちのこの今の体姿、多くの不完全なところがあります。罪に支配され、しかもそれゆえに死ぬことも定められている、そういう不完全な体です。もともと神が作られた体が不完全であったのではなく、罪、私たちの堕落の結果として、堕落ゆえの呪いによって罪と死の支配のもとにある不完全な体になっている。でもこれをキリストは万物をご自分に従わせることのできる、そのような道からによって、この体を新しいキリストの体と同じ体に変えてくださると約束しておられます。イエス・キリストは今から2000年ほど前に確かに十字架につけられ死なれました。でも聖書の示す通り、3日目に確かによみがえり弟子たちに現れてくださった。キリストの弟子たちを迫害していたあのパウロにも現れてくださった。だからこそこのパウロもイエス・キリストを信じる者と変えられ、フィリピ教会の人々を教え導く、そういう立場に、そういう人へと変えられている。 イエス・キリストの復活にこそ本当にキリストの主権、栄光、力がはっきりと表されています。死に対してもはっきりと勝利されました。そういうこのキリストの復活に示されているような道から、それを私たちの体にも私たちのうちにも働かせてくださる。それによって私たちの癒し、弱い、滅ぶべきこの地上の肉体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるというわけです。イエス・キリストが確かに復活された、ここに私たちの希望の根拠があるということができると思います。キリストが確かによみがえられた、それと同じように私たちも終わりの時にはキリストの復活の体と同じように変えられていく、この約束が私たちには与えられています。ですから私たちは確かな希望、平安を見出すことができるということです。で、最後にもう一度ちょっと20節の方に戻りまして、この待ち望んでいますということをちょっと最後にこのことを少し確認したいと思うんですね。で、私たちはどんなことに、希望を置いている、どんなことを待ち望んでいるでしょうか。いろんな楽しみなことを願っていることが叶えられること、そういうのを私たちは、待ち望み楽しみにすると思います。でも今日はですね、御言葉を通してもう一度問われたいと思うんですが、パウロが語っているように、イエス・キリストが救い主として天から再び来られることを、同じ天の市民として、それを本当に私たち待ち望んでいるでしょうか。何かですね、もし私たちがこの地上においてイエス・キリスト以外、イエス・キリストの再臨以外のことを、それ以上にもし待ち望んでいるとしたら、私たちの信仰、何かおかしなところが出てくるのではないでしょうか。キリストの再臨、これを本当に待ち望み、ここに希望を置くということが改めて大切なことであるということを今日確認したいと思うんですね。で、ただその一方で、再臨を待ち望む、再臨に希望を置くということ、ここにはいろんな過ちというかですね、極端な考えが入り込みやすい、そのことにも注意が必要であると思います。で、一つの極端はですね、このキリストの再臨に希望を置く、待ち望むがゆえに、地上のものはもう全ていらないんだ、全て悪なんだ、意味がない、そういうふうに考えてしまう、そういうふうに私たち極端に陥りやすいのではないかなと思います。どうせやがてイエス・キリストが来られ、全てのものが新しくなる、だったらもうこの世の命や生活は全部意味がないんじゃないか、そういう極端ですね。で、逆の極端もあると思います。このような極端が出てきてしまうので、再臨に希望を置く、再臨を待ち望むと、この世のものを全て悪だと考えてしまったり、意味がないと考えてしまうので、再臨に希望を置くのは良くないのではないか、再臨を待ち望んではいけないのではないか、あまり再臨のことは考えない方がいいんじゃないか、これも私は一つの極端ではないかなと思います。天のことなどは考えない、やがて来たるべき世のことなどは考えないで、考慮に入れず、この世のこと、地上のことだけ、自分にできることだけをしっかり考えて、できることに集中し、日々の生活に取り組んでいく。で、これも大切なことではあるんですけれども、でも現代はこういう考えが教会の中にも広まってきてしまっている、入り込んでいる部分があるのではないかな。もちろんですね、その極端に再臨に希望を置いて地上のことを全て無視してしまう、そういう過ちがあるので、逆の極端ですね、地上のこと、自分にできること、目の前のこと、そのことに集中するべきだ、そういう別な極端も出てきてしまっているのではないかなと思います。 確かに私たちこれ難しいことだと思います。イエス様の再臨に本当に望みをかける、希望を置く、そして来たるべき世に思いを馳せる、大切なことなんですけれども、そのような時に私たちは、まあ、極端にですね、この世のもの、地上のものを無意味とか無価値、あるいは全くの悪であるかのように考えてしまう、そういうことがあると思います。でもやはりですね、イエス・キリストの再臨を待ち望む、これ本当に必要なことです。パウロも教えている通りですね。そして私たちがもしイエス・キリストの再臨を待ち望んでいないとしたら、そこに希望を置かずに何か自分自身の努力とか、そこに本当に希望を置いているとしたら、結局は自分がやること、地上のことが全てになってしまう。本当に信仰があると言えるのでしょうか。ですからこれ非常に難しいことではあるんですけれども、本当に再臨を待ち望む、やがて来てくださる救い主として来てくださるイエス・キリストに思いを向け待ち望む、これが本当に必要なことであり大切なことではないでしょうか。そしてむしろ私たちが本当にですね、イエス様が再び来られることを期待し待ち望み、来たるべき世に思いを向けることによって、本当はですね、この世のこともふさわしく感謝して受け止めつつ、この世を深く愛しすぎる、この世のものを求めすぎる、そういう危険からも守られるのではないでしょうか。神様が私たちに必要なこととして、一時的に大切なこととして与えてくださっている、大切なものとして感謝して受け止める、そしてそれよりも本当に優れた来たるべき世を待ち望む、そういう態度が私たちに本当に必要なことではないかと思います。最後に宗教改革者のカルバンという人の書いたことをちょっと紹介したいと思うんですが、カルバンはですね、キリスト者の生活綱要という本を書いて、クリスチャンとして生きる生き方、大切なことを、まあ、分かりやすくですね、シンプルに教えている、具体的なこととしてですね、クリスチャンの生活や心構え、それを教えている本があります。でその中に、まあ、5つの章がありまして、ちょっと紹介したいんですが、第1章は謙虚な服従、真実にキリストに習う、まあ、従うということですね。で第2章は自己否定、第3章は十字架を追う忍耐で、このあとですね、4章5章が今日のことと関係があるんですが、4章来たるべき世への希望、5章この世の性の正しい用い方、この世の命ってことですね、この世での命を、まあ、生活をどう用いるか、4章と5章が来たるべき世への希望、来たるべき世を待ち望むということと、5章この世の性、この世の生活をどう正しく用いるか、でこういうことを聞くとですね、どういうことが書いてあるのかちょっと気になるとは思うんですが、まあ、簡単に紹介するとちょっと意外なことが書かれているんですね。4章の中には、まあ、これは意外ではないんですが、我々はこの世を高く評価、ちょっとこの日本語が変なんですけど、我々はこの世を高く評価しすぎがちであると、まあ、しがちだってことですね。この世を高く評価しやすい、そういう傾向がある、この世を過度に愛することへの警告があります。でこれはまあまあ皆さんも想像できると思うんですけれども、でもその一方でカルバンも同時にですね、この世の祝福を軽蔑してはならないというふうに教えています。これちょっと意外ではないかと思うんですね。まあクリスチャンの、まあ、そしてカルバンのような人が書いてると思うとですね、いやこの世の祝福など軽蔑するべきだと、そういうふうに皆さん教えてるんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃないんですね。カルバンはこの世の祝福を決して軽蔑してはいけないと、それが先ほど言ったことに関係あるんですけれども、やはりこの世の生活も神の愛の賜物として感謝して受け取るべきであるというわけですね。でも同時に来たるべき世へも希望を持つ、それを待ち望むべきだと言っています。 で最後の5章もですね、まあ、ここはさらに気になるところだと思うんですが、この世の性の正しい用い方、この世をどう生きるべきかで、何かすごい秘訣があるのかなと思われるかもしれませんが、そうではなくてですね、すごく当然のことを教えているんですね。で大切なことの一つは極端を避けるようにと言うんですね。極端に陥らないようにしなければならない。でもう一つは先ほど言ったことなんですが、誠の感謝は乱用から我々を守るとあります。でこの乱用というのは、まあ、この世の富とか賜物とかいろいろ与えられているもの、この世の性を、まあ、乱用を誤って用いることから守られる。そのためには本当に心から神様に感謝することが何よりも必要であると言っています。地上のもの、まあそれはやがて過ぎ去っていくものではありますけれども、でも大切なものとして神様が私たちに必要なものとして与えてくださっているものである、これを本当に主からのものとして感謝して受け取る。その時私たちは欲望を神として地上のことだけを考える、そういう危険から守られるということですね。本当に神様からのものとして感謝して受け取る、これが本当に大切なことではないかと思います。私たちはどこに思いを向け、あるいは心を向けて生きているでしょうか。過ぎ去っていくこの世のこと、いずれ朽ちていく地上のことに思いを向けてしまっている、そういうことがあると思うんですね。そういう現実があります。でもだからこそ私たちも本当に御言葉から教えられ、励まされて、いや私たちの国籍は天にある、私たちは天の市民である、そういう誇りを持ってイエス・キリストの福音を誇りとする、そういう生き方を求めていきたいと思います。死さえも滅ぼされ、やがて救い主として天から来られる主イエス・キリストに思いを向け、そこに希望を持ちたいと思います。その時ですね、本当の意味で滅びゆく過ぎゆく地上に希望を置いたり誇りとする、そのような危険から守られると思うんですね。そういう本当に天に国籍を持つ者として誇りを持ってこの地上で歩んでいく、そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い死なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。私たちの国籍は天にあります。パウロの言葉を通して今日も私たち一人一人に語りかけ教えてくださることを感謝いたします。私たちも過ぎ去っていく地上のもの、この世のものに本当に心を奪われ、あなたご自身以上にそれを大切にしてしまったりする、そのような危険弱さがあります。どうぞ憐んでくださって、やがて天から来られる主イエス様に思いを向け、確かな希望を持つことができますように。そしてそのようにして本当に天の国民として市民としてふさわしく、この地上においてイエス・キリストを誇りとして生きることができますように、どうぞ導いてください。同時にこのようなものも本当に神様あなたが与えてくださっているものとして感謝して受け取ることができますようにお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。